FBS へようこそ。今日はヨハネの福音書の10章の22節から32節、あなたがメシアですかというタイトルで見ていきます。今日主の言葉を聞いていきましょう。ヨハネの10章の1節から10節では、イエスの私は門ですということを見ていきました。11節から21節まで、イエスが私は良い羊飼いですということをに注目して見ていきました。ここの22節から30節、ヨハネの10章の3セクション目になります。そこでユダヤ教のリーダーたちがイエスに、あなたはメシアですかと質問していくのを中心に見ていきます。パリサイ人たちはイエスにはっきり答えてください、あなたがメシアですかと問い詰めました。イエスが彼らに答えたのは、はい、私はもう何回もあなた方に言いました、でもあなた方は私の羊じゃないから信じませんでした、というように答えていきます。イエスはあなたがメシアですかという質問から、再び羊と羊飼いというテーマに戻していきます。12節から21節でイエスが良い羊飼いというのを見てきました。ここの22節から30節、イエスがまたそこに焦点を当てていきます。この10章でイエスは何回もこの羊と羊飼いというテーマに話を戻していくのを築いていきましょう。普通、ディベートとかで誰かが、あなたは質問に答えてません、いうふうに突っ込みます。でも、これは、普通のディベート論争ではないです。イエス、神の子が人々の魂に語っている。そのようなシーンです。前にも言ったように、鍵となる箇所の一つであるこの10章の27節。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。今日のセクションでイエスの羊は誰かというのがはっきりしてきます。パリサイ人たちはイエスの言葉を理解することができなかった理由はイエスの羊じゃなかったから。私たちがイエスの羊でないとイエスの声を聞き理解することができない。でも私たちがイエスの羊だったら、私たちはイエスを体験し、私たちの羊飼いを体験し、私たちに語ること、導くことを理解していくことができます。それに向けて私たちの心を準備しましょう。今日主の御言葉を聞き、イエスが私たちの羊飼い、メシア、神の子だということを、認めながら心準備していきましょう。一言お祈りします。イエス様、あなたが私たちの羊飼いです。私たちがあなたの羊であることを感謝します。あなたがキリスト、メシアであり、神の子であり、私たちを救うために来たことを感謝します。あなたが私たちのことを導いてくれること、また今日語ってくれること、信頼します。私たちがあなたの言っていること、羊として受け取り、理解することができるように、あなたにもっと近くついていけるように知恵与えてください。私たちが御言葉を分かち合うことを通してキリストの栄光があらわにされることを祈ります。アメン。10章の22節から見ていきましょう。22節と23節。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。実はこの21節と22節の間に区切りがあって、21節と22節の間に2ヶ月半もの時間が過ぎていっています。前回見たカリオの祭りは10月ぐらいに起こる祭りでした。で、宮清めの祭りというのは12月に起こる祭りでした。その間が飛ばされています。この二つの祭りというのは三大祭りの一つではなく、みんなが義務的にモーセの、書物によって来ないといけない祭りではなかった。この祭りというのは紀元前の165年ぐらいに マカベウスやエピファネスという人たちによって汚れた神殿の、清めを記念して作られた祭りだった。この祭りはまたハヌカとも呼ばれています。8日間続くお祭りだそうですけど、本当に喜びにあふれる8日間の祭りです。宮清め以外に光の祭りとも呼ばれているそうです。ユダヤ人の人たちはキャンドルに火を灯し、ランプに火を灯し、この祭りを祝っていたそうです。24節、ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気を揉ませるのですか？あなたがキリストならはっきりと言ってください。なんでユダヤ教のリーダーたちはイエス様にこのように直接的にあなたがキリストならはっきりと言ってくださいと突き詰めているんですか？彼らの考え方の中で、普通の人が私がメシアだということは神に対する冒涜だと考えていたからです。25節、イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのに。26節、あなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。なぜイエスの羊の群れに属していない人がイエスの言っていることを理解することができないのでしょうか？パリサイ人たちはイエスに、あなたはメシアですかと突き詰めました。イエスは直接彼らに、あなた方には理解することができませんよ。あなたは私の群れの羊じゃないからというふうに答えています。イエスとつながっていなかった。イエスに献身していなかった。彼らの心はイエスに対して閉ざされていて、イエスの言葉を受け入れることができなく、イエスを信じることができなかった。そこに問題点はありました。彼らが理解し、受け入れることができなかったのは、彼らが信じて従うことを拒絶したからです。イエスが父の御業を成し遂げていた、ね、この前見た、9章で見た生まれつき盲目だった人、目の見えない人を癒すのもそうでした。彼らはイエスがこの男を癒したと信じていた、まあ、見てきたけど心を閉ざし続けていて、これが神の働きだと認めたくなかった。27節から30節でイエスは彼らに答え続けます。でもそのテーマが先ほど言ったように羊と羊飼いというテーマに戻しながら答えていきます。これがどのようにメシア、あなたはメシアですかという質問の答えになっていくのか考えていきましょう。ユダヤ教の人たちはメシアが来て政治的にこの地上で王国を作り君臨すると信じていた。彼らの考えではメシアがローマの侵略者たちを追い払い、エルサレムから君臨するというように考えていた。彼らの考え方というのはとっても、自分中心的な考えだった。彼らが神様のハートを見失っていた。だからメシアが誰なのかというのを勘違いしていた。彼らはイエスがまず来て死んで、世界の世の中の罪のために死んで、霊的な王国をこの世で築き君臨することを理解することができなかった。そのイエスの王国というのが羊飼いで成り立っている。イエスを知っている人、イエスを従っている人、イエスから学んでいる人、イエスによってイエスのように変えられている人から成り立つこの神様の御国。パリサイ人たちやユダヤ教の宗教的なリーダーたちというのはそのようなメシアを想像できなかった。羊飼いのように罪のために、世界の罪のために身代わりになって死ぬなんていうことを想像できなかった。イエスが神との親密な関係を築くことも 想像できなかった。イエスが地上に帰ってきてご自分の御国をこの地上で創立すると私は信じています。でも私たちが間違えるのはパリサイ人たちみたいに考えて、天国というのは遠く未来の神様の王国のことであってあまり私たちと関係ない、そのような風に見てしまう。私たちの今ある現状よりもいい政治システムみたいに思ってしまっている。私が信じているのは神の御国がこの地上でなされ、それは神様の羊のうちに見られることだというふうに、羊たちが羊飼いに従っていく中で神の御国が現れるというふうに見ています。イエスがもっとこの羊と羊飼いとの関係を27節から30節で説明していきます。27節で、私の羊たちは私の声を聞き分けます、私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。この27節によると、どのようにしてイエスの羊というふうに分かることができますか？ヨハネの10章で何回もイエスは親密な関係を羊と持っているというふうに教えていきます。イエスの声を聞いてイエスを知っているというふうに強調していきます。いくつか例を見ていきます。10章の3節で、羊たちは私の声を聞く。10章の4節では、羊たちはついていきます、彼の声を知っているからです、私は良い牧者です。14節で、私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。16節で、その羊たちは私の声に聞き従いますというふうに言っていて、27節で、私の羊は私の声を聞きます。だからイエスがここで言っていることというのは、何回も強調していること、羊がイエスの声を聞き従ってくる。とても単純でシンプルな定義です。羊とは何ですか？イエスを知って、イエスの声を知り、イエスに従う人たち。もう一度強調したいんですけど、イエスの言葉はパリサイ人たちのあなたがメシアですかという質問に答えています。イエスは何回も何回もその質問から羊と羊飼いというところに持っていきます。メシアですか？イエスは彼らに、あなた方は私の羊ですかと聞き返しているようなものです。彼らはイエスを告発しようとして、彼らのメシアの理解をもとに告発しようとしていた。でも彼らが分かんなかったのは、神様は私たちに神様を知ってほしい、声を聞いてほしい、従ってほしい、関係がとっても大切だということを理解していなかった。彼らは神様との関係が羊と羊飼いの関係のようなものだということを全く分からなかった。もし羊がイエスを知らなくて、イエスの声を聞かなくて、イエスに従っていなかったら、イエスの羊ですか？イエスの時代の羊の群れには多くの羊がいたでしょう。でも羊飼いが来て自分の羊を呼んだら、羊飼いの声を聞いた羊たちはその群れから出てきてイエスに従っていた。これを聞いて私たちはどのようにその囲いから出てくるということを理解すればいいでしょうか？彼ら羊たちというのはイエスに従うはず。パリサイ人たちというのはイエスの声を聞けなかった、従わなかった、羊飼いに従わなかった。そのような人たちがイエスの群れの羊でないということは明白ですね。今日も同じことが言えます。もしイエスの声を聞かないで、イエスに従わない人がいるなら、その人たちはイエスの羊じゃない。 聖書のこといっぱい知っているかもしれない、神学について説明できるかもしれない、でもイエスの羊じゃない、イエスに従ってなかったらイエスの羊じゃない。私たちが働きによって救われるということではありません。私たちはイエスに信頼し、イエスを知ることによって救われます。その関係によって私たちは救いを得ることができます。もちろん、いろんな人がさまよったり、過ちを犯したり、羊のように生きてしまいます。でも、イエスに従わなかったら、知らなかったらイエスの羊ではない。私はここで自分の定義を分かち合ってきました。弟子というのはイエスに従う人だよと言ってきました。イエスに、従い、イエスから学び、イエスのようになっていく人たち。そのような人たちが、ね、羊です。イエスの羊の定義と同じようなものです。これ以上複雑化しなくていいのです。イエスもそれ以上複雑にしませんでした。イエスを本当に慕う人たちというのは、本当の羊というのはイエスを知り、声を聞き、個人的に毎日の生活の中で従っていきます。これがイエスが言っていた羊、また弟子となることです。27節から30節を読んでいきましょう。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは、すべてに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。イエスに従っていく、イエスの羊である祝福とは何でしょうか。この4節で多くの約束、イエスの羊としての祝福が書かれています。イエスが声を聞いてくれる。イエスが羊を知ってくれる。イエスの羊たちはイエスに導かれる、良い羊飼いに導かれていく。イエスの羊というのはイエスに守られ、良い羊飼いに守られている。イエスの羊というのは永遠の命を持つ、滅びることがない、地獄へ行かない。イエスの羊というのはイエスから奪い取られることもできない、父の御手から奪い取られることもない。この聖句というのは私たちが神様と持てる関係について書いてあります。イエスが私たちを導き語ってくれます。私たちのことを知り、私たちもイエスのことを知れる。私たちは安全にイエスのもとへ行き、父の御手の中にいる。誰も私たちを奪い去ることはできない。父がどんな狼より、偽預言者より、偽教師より、偽羊飼いより、力がある偉大な方です。イエスと御父は一つです。もしあなたがイエスの父だったら、あなたは今日安全です。彼の御手の中にいます。イエスは私たちを導いてくれ、守ってくれて、攻撃からも守ってくれ、羊飼いからも、悪からも守り続けてくれます。私たちの役務というのは、そのイエスと良い羊飼いと愛の関係、親密なところに居続け、聞き続け、従い続けることです。ヨハネの10章は本当にいろいろ考えることが出てきます。でもこの箇所のメインの目的というのは、私たちがイエスが良い羊飼いだということを理解し、また私たちがその良い羊飼いの羊だということを理解していくことです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。27節で書いてあります。イエスを知り、信頼し、聞く、従う、これが私たちの人生のフォーカスであるべきです。そこからずれないで、惑わされないで、 神学的な質問でも惑わされずれてしまうことがあります。私たちはイエスの御手の中で安泰です。イエスの御手の中で永遠の命があります。誰も私たちを奪い去ることはできません。一緒に祈っていきましょう。イエス様、あなたが私たちをあなたとの関係、父との関係に連れてきてくれることを感謝します。あなたが私たちの羊飼いで、私たちが羊であることを今日認めます。私たちはあなたを知りたいです。あなたの声聞きたい。あなたに従っていきたいです。私たちにあなたとの関係、どのように羊として私たちの良い羊飼いと日々生きていくべきか教え続けてください。これらすべてのことをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。